はい、ステップ2、山根メソッド、中学レベル英文法10、ページを開けてください。中学レベル英文法10、私独特の分類の仕方で10個の項目に分けています。もうこの項目の中からしか、トイックのパート5、パート6は出ないと言っても過言でないくらいの、捉え方です。まずですね、中の1というのは中学1年という意味じゃありません。これはですね、まず一番最初に来るという意味ですからね。中1、中2、中3で1年、2年、3年と思ったらダメですよ。そして中1では中学の基本語句全部を捉えていってますので、まず見ていって皆さんね、分かってればもうチェックでのけてください。いきましょう。 Before lunch、 After lunch、 はい、次は During winter、 冬の間ですね。 For 10 days、 10日間とか数字が来ると4になりますよ。Until noon、 Until はまでですけど、までずっとと覚えた方がいいです。継続です。 Until noon で昼までずっとです。 By noon は昼までにという締め切りです。それの違いに気をつけてください。 In June、 6月に。 On Monday は日にちは On、 時間は at でしたね。 At 7、 はい。あとは in になります。 In the morning とかそういうね、慣用句もですね。はい、次は部屋の中にというときに、決まった部屋の中にというときには in the room と言います。 in the room と言ったときには、お互いの話し合いとお互いの暗黙の中でどの部屋か決まってるんですね。その次も全部そうです。 on the wall、 at the door、 全部決まってるもののところのことですね。で、 at the door がなぜ at になるかっていうのは、ポイント、地点ね、そこを指すときには at になることがいいんですね。はい、次は between A and B、 A と B、 2つのものの間でしたね。3つ以上のものに なるときには among というのを使います。 among boys って言ったら少年たちの間に、間でとかね。その次は from A to B、 これもよく出ますよ。パート5で from A と、ね、to がものすごく後ろの方に離れていることがあるから気をつけてくださいね。 from A to B、はい。そして from A till B という時の場合には to が till になることがあります。次は with some money の with は何々を持って、 without any money、 without 何々なしで、持たずに。 on the table、 誰でも知ってます。 over the table、 テーブルの上にこうかかっている、例えばテーブルクロスがかかっている、またはテーブル越しにという言い方にもなります。 above the line、 above というのは上ですけど、上の方にという意味の上ですよ。だから線の上の方に、例えば above the desk といったら机の上の方にです。ですからその下の方には below となります。 below the line と言います。中へというのは in と to を組み合わせて into となります。 into the pond です。じゃあ逆に外へは out of となります。 out of the pond、 わからないところだけチェックしていてくださいね。どんどんどんどん読んでいきましょう、一緒にね。 along the street、 何々沿って、横切ってとか横断してならアクロスになりますよ。アクロスザストリートです。はい、相関語句言ってみましょうね。相関語句というのはお互いに関係して成り立っているやつです。Either とくれば or とくるやつですね。Either A の or B。で、Either を否定語にすると Neither になりますから、or を N にしてくださいね。N o R に。Neither A nor B。どちらも何なんでない。で、Both A and B。両方。もうこのあたりはもう本当に基本として覚えておいてくださいね。Not only A, but also B. Not only A で A だけでなく、ね。そして B もまたという意味で。この but は何々じゃなくて何々という時に使う時のあの but ですけど、also が省略されることがあるので気をつけてください。次は、肯定文だったら to になるの。中学1年でやりましたね。He likes English and I like English too. これは別の言い方にすると、He likes English と持ってきて、and 私もそうですわ、so do I という言い方もありますよ。統治で、so do I とそこに書いておいてください。and I like English too のことを and so do I と言います。and は省略されることもあります。ところが否定文になると、He doesn't like maths になると、私も好きでないわ、I don't like maths too とは言わないんです。either そこに線引いてください。not either となります。だけど not either は neither ですから、 neither を使うと統治にして neither do I と言います。さっきの so do I と一緒に覚えてくださいね。 so do I は書いてませんけど書き込んでおいてくださいよ。 so do I ね。 はい、次はトゥートゥー構文という中学3年か2年でやるやつですね。直訳すると彼はあまりにも疲れているという意味です。 to work 仕事するには、それが元気ですよ。仕事をするには疲れすぎているということは疲れすぎて仕事ができないという意味じゃないかというふうに、ね、日本人の学者さんたちが、まあ、考えて to do 構文は何とても何々なんで何々できないとしましたけど、元の意味をしっかり掴んでおけばいいです。だから結局それは He's so tired that he can't work と言えるということですよね。これそうニョロニョロざっと構文ですから、彼は大変疲れているので彼は仕事をすることができないと訳すことになってましたよね。でも本当はね、ざっと以下できないほどにそんなに疲れているという意味ですよ。いいですね。ざっと以下キャントができないだから、ざっと以下ほどにむにゃむにゃという時の使い方がそうニョロニョロざっとなんです。それから as soon as もしょっちゅう出ますね。何々と同じくらいすぐにという意味から来てますけど、何々するとすぐにというホエンと同じ仲間の接続詞です、ね、text me as soon as you can でこの text を覚えましょうね。これはスマホのメールのことを text と言います。だからスマホメールしてね、できるだけ早くっていう意味です。 text は動詞で使われています。次 as far as、ね、主語動詞、これもAs soon as と一緒に覚えた方がいいですね。何々する限りという意味です。far が程度を表す言葉ですか。As far as I know、私の知っている限り、he's available for freelance work、ね。彼はフリーランスのワーク。これは一箇所とだけ契約するんじゃなくて、どの会社とでもお付き合いをするという人たちのことをフリーランスと言うんですけどね。それに、available、ね、都合がつくという意味です。次は as long as はね、 long が長いという意味ですから、何々する限りでも長さ程度の限りなんです。だから限度とは違いますよ。 I'll never forget you as long as I live、 私は長く生きるだろうけども、長く生きている限りあなたのことは忘れませんよっていう意味。だから as far as と as long as とはちょっと違うんで気をつけてください。 as far as は限度ですからね。はい、次は動詞を含む句がありますよね。 Ask A for B、 A さんに B を求める。 They asked us for some donations、 彼らは私たちに少しの寄付を求めました。 Ask は尋ねるという意味ばっかりではないですよ。いいですね。 Ask 人物とくれば尋ねるとなります。 I'll ask you a question となれば。次 Take care of、 これは誰でも知っています。 Care は世話、 of 以下の世話を取るとはお世話をする、面倒を見るということ。次 change trains、 列車を乗り換える、来た列車、乗ってきた列車と今から乗っていく列車が2つあるから train に S がつきます。 You need to change trains at 新宿。それで shake hands も同じです。手をね、2つね、自分の手と相手の手を握るから change hands ですね。はい、で そこにですね、 change hands と書いてください。今度は shake でなくて、これは手を変えるという意味はね、経営者などが変わる、経営が変わるという時に使うんです。すなわち、取り組んでいる手が変わるわけですからね。はい、そういった相互複数というのも時々出ます。次、make friends with。親しくなるのも自分と相手で2人は咲いているわけだから、friends に S がつきます。何々と親しくなる。call off。これは取りやめる、取り消すという意味です。例えば次のように、they call the trip off。と言います。キャンセルのことですね。だからキャンセルドでいいですよ。They cancelled、ね、a trip でいいです。次、depend は頼るという意味だから on が来ます。depend on。Don't depend on your parents anymore. Not anymore でもはや何々。もうこれ以上ご両親に頼ってはいけない。そういう意味です。次の go downstairs。なぜ to がいらないか。それは downstairs というのが階下にという副詞だからです。here とか there とかと同じです。だから go there で to がいらないでしょ。 to がいらないことが大事です。2階に行くのは up ですよ。 go upstairs となります。次は here だけど of は何々についての意味です。 hear of で何々の噂を聞く。 I've never heard of Mr. A。 A さんの噂は聞いたことがない。そういう意味です。次は look for。 look はいろいろと前置詞でいっぱい意味がありますからね、気をつけましょうね。 look は見るで for が求めてだから、求めて見るから探すとなりますね。はい、そういうところをまず気をつけてくださいね。 はい、そして、look after は何々の後を見るということですから、世話をするという意味になって、take care of と同じです。look forward to は forward は前へという意味ですから、to は方向です。to の以下の方向へ前へ向かって見るから楽しみにするわけですね。乗り出してみる感じで。look forward to 動名詞、または名詞ですよ。で、look into は、into は中の方へでしょ。中の方へ向かって見るのは、よく調べるという意味です。investigate の意味になります、ね。もちろん中を覗き込むという意味もありますよ。We are looking into the problem. 私たちはその問題について調べている。次、受け身で be made of。中学校の2年の後半から3年でやったでしょ。例えば、this desk is made of wood です。この of は材料を指します。何々の材料でという意味です。ところが、原料だったら from にします。ね。これも高校試験、入学試験出ましたね。だから、wine is made from grapes。ワインはグレープからできてますよね。だからか。されるということは、姿が変わっていくという意味だから、into という前詞を使います。ですね。例えば、milk は姿を変えてチーズになるから、milk is made into cheese となります。そういったことがその下に書いてあります。次は、夜更かしをするのは、stay はそのまま滞在するままでいるという意味でしょ。up ずっと、late 遅くまで、そんな感じです。遅くまで起きていることを stay up late、または sit 座るで sit up late とも言います。次は thank you for で覚える人がいますけれども、thanks が to を取るときには何々のおかげでですよ。何々に感謝するのは thanks for ですよ。次、名詞を含む句、実はというときの in fact、実は in fact most of our customers are women。実は私たちのお客様のほとんどは女性なのです。次も中学1年でやった単語と思います。in front of です。フロントじゃなくてフラントと発音しますよ。in front of the hotel。ホテルの前でとかありますね。の後ろは at the back of と言います。at the back of the hotel とかあります。それを一語で言うと、何々の後ろ背後にとかいうときに behind というような言い方もあります。例えばドアの背後影に猫ちゃんがいるんだったら there is a little cat behind the door とかなります。次はセルフを使う言い方で時々気をつけないといけないのは for oneself 独力でという意味です。自分だったら for myself ね。で一人で alone の意味だったら by oneself by myself とか by himself になります。そういった、セルフを使った熟語も中学校の時に出てましたよ。それから数多くのという複数扱いで a number of というのもよく出ますね。この a は一つという意味じゃなくて一つの、まあ、グループを指すと思ってくださいね。ですから数多くのという時は a number of people となります。数多くの人々。ところが the number of というのは数だからそこにいる人々の数は大きいとか小さいとかいう時は the number of the people、ね、staying there is と持ってきて small とか、ね、large とかしますよ。そういった使い方にも気をつけてくださいね。はい、次行きましょう。A kind of って読んじゃダメですよ。A kind of。Kind は親切という意味ばかりじゃありません。名詞だったら種類という意味ですからね。ですから、of以下の一つの種類で一種のです。This is a kind of fish。これは一種の魚、魚の一種です。次、million に s がついたり、hundred に s がついたりすると、まあ、ミリオンだか100万だか何百万。100に S がつくと何百という。1000に S がつくと何千という意味になります。of で。millions of, thousands of, hundreds of と使います。これも過去出たことありますね。in need, 必要の中にいるということは困っているということです。there are a lot of people in need in 熊本。熊本にはたくさんの困っている人たちがいます。何かを必要としているというふうなことで覚えてください。On time 時間の上に乗っかってるから時間通りに In time 時間の中に入ってるから、間に合ってと覚えてください。 After a while while はタイムのことです。 After a while しばらくして In a little while すぐにという言い方もありますね。ちょっとの間でということ。前置式言ってみましょう。 At first 初めは At first I couldn't play golf well。はじめはゴルフはあまり上手にできなかったという意味です。 はい、最後には at last でしたね。次、何々のために何々の理由で、よく出ますよね。 because of、 of まで一緒ですからね、前置詞で。 because of、ね、何々のためにというのは他にもいろいろありますね。理由でということで、 due to というのがよく出ますよね。 due が to、 ね、はい。そして、instead of、 これは何々の代わりにという意味です。これもよく出ます。 He gave me a book coupon instead of cash。 まず本の図書券のことでしょうね。 book coupon って instead of cash、 現金、現金じゃなくってね、図書券を僕にくれたという意味です。だから instead of 何々の代わりにというのは何々じゃなくってと訳すこともできますよ。 be different from と中学2年の英語にありましたね。 soccer is different from rugby、サッカーはラグビーとは違う。次はためにという意味の for は、何々に賛成してという意味もあるんですよ。ね。で、その反対が against です。はい。トランプに賛成している人もいる。some are for Trump。また、反対をしている人たちもいる。others are against him。for と against が前置詞で賛成と反対という意味で使われたテスト。出てことありますよ。次も中学2年でやって、誰も大体わかってます。be interested in, I'm interested in writing books とかありますね。はい。それではね、その次からは練習問題ですから、このまま聞く人もいいですよ。または、外して自分だけでやって、あと聞くのもいいです。それは皆さんが、自分で自由にしてください。私はすぐ答え言っていきますからね。問題ある人はここで外してくださいね、イヤホンを。または、いわゆるあなたのスマホですか、パソコンですか、それを一時停止してくださいね。一番は、This job requires you to be ってなってますから、この仕事は要求するよ、あなたにという意味でしょ。to 以下するのを要求するわけ。requires you to be は、ask A to be と同じです。A に to 以下を求めるという意味。だからそこは何が入るかというと、接触のオン。on the phone。電話口に出ていることを求めるわけですけど、電話に接していないといけませんね、耳が。だからオンです。1日に8時間、ね、電話に対応していることを要求するということですね。2番目は、Ms. Wilson worked in the design department。それは関係なくて、5 years は時の5が含まれているから、時の間ってことになりますね。だから4です。5年間という意味です。はい。デザイン部、ね、で仕事を、しましたということですね。3番目。The computer is むにゃむにゃ small that。that にしていきましょう。that が来て、その前に形容詞が来てるでしょ。もう絶対そうにょろにょろ that 構文に決まってますもんね。で、日本語的に訳せば、The computer はそんなにも small なので、that 以下ですってなる。本当はね、ざっと以下するほどに、そんなにスモールが英語の表現ですよ。ざっと以下ほどにという。だけど、そうニョロニョロざっとだから大変スモールなので、ざっとと訳す。そうざっと構文です。だから、コンピューターは大変小さいから、そのコンピューターはね、ブリーフケース、いわゆるビジネスカバンのことに入れることができるという意味です。フィットは収まる。はい、4番目いきましょう。Most of the company's orders come from China。この most はよく出ますね。この most はほとんどという名詞です。だから会社の注文品のほとんどは中国からであるということです。Almost はなぜ使えないか。副詞だからです。副詞だから、Almost の後に all があればいいです。all とか every とかという言葉はもともと形容詞もあるので書かれます。Almost every とか almost all とか言えます。だったらいいです。The most は最上級になるからおかしいですね。形容詞の最上級は The most なんとかってなるでしょ。Much はもうダメです。数えられないから。ものだから Much。それでたくさんという意味だから。はい。5番目いきます。5番目は at です。Next year's conference will be held at the end of June です。At the end of 何々の終わりにという決まり文句で覚えてください。ポイントを指すときは at ですから、ね。で、何々の始めにというときは、始めにというところのポイントというか、時は in the beginning of と言います。終わりは at the end、 端っこだから。そう覚えてください。6番目、Sales have been doing well since we started online catalog orders となります。なぜ since が来るのか。それは前が現在完了になってますね。だったら後ろにそのある過去の一定の時からずっとという意味になるはずですから、補演はダメですよ。で、before は前だから、until はまでだから。since は何々からずっととかいう時に使う何々以来という接続詞です。オンラインでのね、いわゆるカタログでの注文、ね、以来、初めて以来、まあ、営業、セールス、販売がうまくいってきているという意味です。7番。It is important to meet with those job seekers on time. ここはもうオンしか使えませんね。in time ならいいですよ、間に合って。時間通りにという意味だからオンしかない。at っていうのはね、at the time、一度にという言い方はあるけど、at time はないです。at times とかいうのもありますけどね。時折とか。はい、これは、to 以下することが大事だという意味です。meet with というのは面接するという意味です、ここではね。それらの仕事を求めている人たちに時間通りに面接することが大事だという意味です。まあ、お会いすることが大事だという意味ですけど、会うといっても、with がついている時の会うは、面接のために会うとか、打ち合わせをするために会うとか、そういう時に使う言葉ですよ。8番目、The sales department usually meets on the first Monday of every month. この場合の meets も意外とよく出ます。これはね、他動詞じゃないから、目的がないから。だから、集う、集まる、集合するというような意味で使われる言葉です。だから、どういうことかというと、販売部または営業部は通常、ね、毎月の第一月曜日に集うという意味です。集まるという意味です。会うとやったら誰々に会うってなってしまうからダメですよ。これ気をつけましょう。はい、それでは次9番。Can you have your secretly make some copies of this for me? と、make を入れますよ。これはとても大事ですから気をつけてください。なぜかっていうと、have という詞役動詞を使ってるんです。この問題がとっても多いですね。TOEIC のパート5。そして6、7とですね。have は持つという意味ではありません。何々に何々をさせる、何々に何々をしてもらうという意味なんです。ですから、your secretary にメイクしてもらうことができますかという意味なんです。もちろん、your secretary に作らせることができますかと訳してもいいですよ。でも、この have というのは、どちらかといえば ask のイメージですから、頼んでしてもらうというふうなのがいいと思います。ですから、もし your secretary が最初に some copies of this というのが先に来ていたら、これはコピーから見ればコピーは作られる方だから、can you have some copies of this made としないといけませんよ。そこが大事なところです。have の後はいつも原型が来るわけじゃないです。行為をする人が来れば原型です。行為をされるものが来れば過去分詞が来る。これを忘れてはいけません。10番目、the meeting will be held B になります。In a different room tomorrow. はい、会合というのは、会合は人間じゃないから開かれる方でしょ。だから受け身でしょ。しかも tomorrow でしょ。だったら will be held でしょ。A と C はね、いいようだけども、hold があるからダメ。hold というのは開く、催すという人間がやる言葉だから。だから we will hold the meeting ならいい。We are going to hold a meeting ならいいです。ですね。はい、ご苦労さんでした。それでは、中の2、代名詞の核と加算名詞、不加算名詞というところに入っていきます。まず代名詞の核。とにかく代名詞は、I, my, me, mine, you, your, you, yours, he, his, him, his, she, her, her, hers などちゃんと覚えてくださいね。中学1年の、なんていうかな、新鮮な気持ちでやってください。私はこのね、独立小学を使わずにね、子供たちにね、私も昔塾やってたんですけど、こうやって教えてましたよ。I, my, me, you, you are you, he, his, him の she, her, her, they, their, them の we, are, us。 もう一つおまけに it, it's, it って言ってね、みんなに言わせたもんですよ。はい、山下くん、はい、斉藤くんって言ったら、どんどんどんどん早く言わすわけよ。そして、まあ、遊びで覚えさせましたけどね。皆さんも、そういうような遊びの空間を入れてね、覚えてくださいよ。ね。はい。Ken and I are classmates, and Mr. Oka is ケンと私の先生だから私たちの先生と our teacher となるわけですね。はい、加算名詞、難しい言い方ですけど、ね、数を数えることができる名詞のことですね。例えばペン、アポー、ね、アポーペンとかありましたけどね、数えられる名詞のことです。ベゲタブルと書いてベジタブルと言います。ベジタブル、野菜。これもね、加算名詞なんですよ。ね、だから面白いでしょ。だから気をつけてください。それでフィッシュとかフルーツというのも加算名詞になるときは1匹2匹とか、または種類を言ったりするときはあります。果物も1つ2つと言って、または種類を言うときにはフルーツというのがあります。しかし普通は魚が好き、果物が好きというときは絶対に単数形にしてください。 I like fish, I like fruit してください。いいですね。それを頭に入れてくださいね。だからその下のように、要するに種類を言ったり一つ一つということを言って、一匹一匹の魚を表すときには、例えば捕まえた10匹のちっちゃな魚をならフィッシュズという言い方もありますよ。だからフルーツもそうです。 There are various fruits here、 ここにいろいろな果物があると。そのように種類を一つ一つ別々にして言うようなときには複数形がありますけど、普通はありませんからね、気をつけてくださいね。だから大変なことは、 I like dog と言ったらいけませんよ。私は犬の肉が好きだという意味になるかもしれませんよ。犬は数えられるでしょ。だから I like dogs と言って複数形にするのが普通です。 I like apples とか言う。それ気をつけてくださいね。はい。その次ね、集合名詞ね、 family 一人じゃないということ、 class ね、team も全部一人じゃない、 crew というのは同じ仕事をする人たちのグループのことです。これも S はつきません。別々の種類のクルーというなら S はつきますよ。クラウド、群衆です。オーディエンス、聴衆、観衆の意味です。コミッティ、委員会のことですね。はい、このコミッティは面白いんですけどね、コミットというのはね、委ねるという意味なんですよ。ね、そして EE がついていることはされるということ。委ねられている人という意味なんですよ。だから委員の意が委ねるって読めるでしょ。何かの役職をね、責任を持って任されている人たちの集団のことをコミッティって言うんです。だから I am a committee とは言えないです。I am a committee member は言えます。A member of the committee は言えます。次、不可算名詞、数えられないということですよね。物質、例えば石という物質は数えられませんが、石ころとか岩なら数えられますよ。アストーンと言えますからね。water、水、数えられません。ところが海の海域とか区切って言うと waters というような言い方もありますからね。milk、metal、金属。air、空気。rain、coffee、bread、パン、money など。だいたい基本的に数えられないという意味です。抽象名詞。なぜこれが数えられないか。姿がなく概念だから。例えば love って数えられませんよね。愛情だから。平和、どれが平和ですか。 peace、 真実、真理、数えられませんね。 truth、 honesty、 正直さ。 kindness、 親切、数えられませんよね。これが種類を言ったりするときには、例えば多くの親切というときに many kindnesses とかっていうことはあります。種類を特定できない名詞がありますよね。なぜかというと、ネイティブの人たちにはね、一つの形に決めることができないんです。例えば情報、information。普通は、some information って言ったら、いくつかの情報のことを指して、少しの情報という意味です。advice もそうです。furniture もそうです。merchandise も商品という意味です。で、baggage は荷物ですね。これらはね、私たちは中学、高校の時の文法で、数えるときには piece を使うから、a piece of information, a piece of advice,A piece of furniture ってするんだよと習ったと思います。しかし、ネイティブの先生との話し合いの中でですね、分かってきたことですけども、two pieces of information, two pieces of advice というような言い方はしないということなんですね。なぜならば、そういう時はもう some になるからです。some information, some advice と。一つの時だけは a piece of は言うそうです。だから情報を一つ、手に入れたは言うけど、情報を二つ手に入れたというような言い方は現実的でないということを覚えてください。これは私たち日本人教師は気をつけないといけないことでしたね。 固有名詞もう言う必要ないですね。スミッツ、ロンドン、レイクビーバー、サンデー、ヤマダ。だけどこれが商品を表したり、なんとかという人とかという時には、あ、ミスターヤマダとか言えますけど、またトヨタでも、トヨタの車だったら、あ、トヨタとか言えますよ。そういう時は別ですからね。はい、じゃあ、止めて自分でやるのはそうしてください。そのまま聞きながらやっていきたい人はそのまま、この私の聞く勉学習を続けてくださいね。私の聞く勉学習はね、目の前にあなたがいると思って私はやってますから。それが私の特色ですから。そして脚本なし、その場の出任せって言ったら言い過ぎだけど、もうアドリブで全部やってますから、聞いてくださってる皆さんは聞き取りやすいと思います。頑張ってくださいね。1番、 Mr. O'Reilly prefers。 O'Reilly さんは to 以下する方を好むね。 prefer take care of sales instead of depending on nursing service であるから himself を入れる。なぜかというと instead of 以下が頼るという意味じゃないね。だから看護婦さんのサービス奉仕に頼るよりもね、頼るんじゃなくってって言ってるから、自分で自分の面倒を見るという意味の D がいいでしょ。 Take care of himself がいいでしょ。2番目、 Only those with a valid membership card are allowed to play here。 これ出ますよ。もう一問にもね、今までの過去に出た問題を思い出しながら作ってますから、この those はね、何度も出ましたよ。人々の意味を表してます。もちろん物なら者たちのことを表すけども、それらの者と表すけど、これ人々。 Only those with a valid membership card ってなってるから、 valid というのはね、有効な会員権のカードをね、会員カードのこと、ね、ship は会員であることという意味だから、会員カードを with 持っている人たち、者たちは許される、ここでプレイすることがってなる。例えばテニスクラブかなんかのことよ。だから only those となります。only ね、まあ言えしいと言えば、まあ only 何しましょうかね。まあ the people というような感じですね。those になると、それらという意味は人々を代表させることがあります。特に関係代名詞の who が来ることが多い。those who 以下の人たちという意味で、これ必ず出ます。3番目。Mr. Gupta picked up Ms. Condell's planner by mistake、ね、thinking it was むにゃむにゃ。 Gupta さんは、ね、picked up、 つまみ上げた、まあ取った、受け取ったという意味でいいです。 Condell さんの planner さんに言ってください。これはね、スケジュール表のことです。予定表のことです。 planner、もちろん計画する人という意味もありますよ。プランナーという意味もありますけど、ここではね。バイミステーク、誤ってコンデルさんの予定計画表を受け取っちゃった。Thinking it was 自分のものだと思ってに決まってるじゃない。だから自分のものは his じゃん。Thinking it was his。 His は his planner の省略だから。 His というのは彼のという意味だけじゃありませんよ。彼のものという意味もありますよ。はい、4番目。I'd like to give them some information on the matter. 先ほど言いました。information、それから、そこに書いてある advice, furniture, merchandise, baggage などは、姿、形が特定できないので、ネイティブの人たちは数えられないものとして考えるんでしたね。だから、information は数えられない。ね。のに使えるものは some しかないでしょ。some は少しのって意味だから。the matter は件、事件の件、その件に関しての情報という意味です。恩は関して、はい、主語と動詞の項とか動詞の時制ということですよね。それは主語が決まったら動詞も決まってくるというやつです。例えばそこに書いてある The man なんとか in the factory takes a break here ってなってる。そうすると、ここは男の人たちは男の人は単数だから、まず work はダメよね、はい、そして has workedin the factory か、あとは works か will work かになるわけだけども、まあ最後にですね、 take に s がついているとか気をつけてください。 takes a break here ってなってます。 takes a break here ってなってるということは、これは works でないといけないでしょう。 the man works in the factory and takes a break here でしょ。もしこれが will だったら、この takes は take になりますよ。will の省略だから、and でも座れてるから。ということですね。はい。次は、the hotel built on the hill in 1960で、そこまでが主語。主語は the hotel。だから、1960年にその丘に建てられたホテル。だから、ホテルは単数ですよね。そうすると、まず、still popular now って書いてあるから、今でも人気があるんだから、is になりますよね。これがね、still popular でなくて、ただ人気があるだったら、was もありましたよね。人気がありましたとなるから。そういうことなんです。そういうようなね、中学校のレベルを気をつけてやってくださいよってだけのことですよ。それではね、次の練習問題をやってみましょうね。これもまた自分でやってから私の生講義を聞いた方がいいっていう人はそうしてください。いや、ついでに一緒に聞きながらもやってしまおうという人はそのまま聞いてやってください。スタート。The National Book Award Committee of Japan。 日本の、まあ、全国ね、書籍の受賞かな、書籍賞かなの委員会があるわけね。書籍、全国書籍賞というのがあるんでしょうよ。一応あるとしましょう。その、まあ、コミティがね、なんとか Historic Novel Written by Ken Murakami for their annual award。 村上健さんのね、によって書かれた、まあ、Historic Novel 歴史小説を当然選んだでしょ、ね、their annual award は彼らのっていうことはその協会の annual というのは恒例、毎年恒例のという意味です。毎年1回行われることがアニュアルです。の賞に選んだと。年間賞に選んだって訳してくださいね。そうするとこれは C の selected しかありませんよね。select にしたかったら、ね、SL でしょ。ね、The National Book Award Committee だから。コミティは一つの集団ですから、単数扱いですからね。はい、だから C ですね。2番目。A number of people living in this village are this, visiting our park next year. なぜならば、a number of にしてください。数多くのという意味で複数だからですね。だから、are です。次は、the falling price of land last year. 昨年の土地の価格の下落。それが主語でしょ。それが、some housing developers に to change their tactics を、タクティクスは分からんでもいいですから。ね、引き起こしたという意味ですから。当然、the falling price が主語だから、B の has caused になりますよね。is caused でもいいんじゃないですかっていう人はダメですよ。is caused ってなると、何々によって引き起こされたってなるから、by がいりますよ、後に。何々によって、受け身だから。これは falling price が引き起こしたんだから、has caused です。何を?cause A to によるにおいだね。ごめんなさい。A に to 以下を引き起こさせただ。cause A to によるにおい。ね。いくつかの housing developers。まあ、いわゆる、まあ、住宅地のね、開発者。だけど大体 housing developers って言ったら、集合団地みたいなやつの開発の人たちのことだと思いますけどね。まあ、住宅施設開発者の人たちに、その戦略を変えさせる原因となったという意味です。Tactics はね、戦略です。戦術。ね。はい、4番目。Production なんとか recently, but sales still remain now となってますね。はい、recently っていうのがありますから、だいたい過去か現在形を使うんですね。あ、現在完了、ごめんなさい。だから D です。最近という意味ですから。生産は最近増加してきた。しかし、売り上げはまだまだ低いままであるという意味です。remain は何のままである。だから現在と過去と対比してるから過去形でもいいけど、現在完了で使うことが多いですね、recently は。はい、その次は、handwritten papers will not be むにゃむにゃ when submitting your report。手書きのペーパー S がついてるから気をつけてくださいね。これは多分ね、レポートとかね、レッセイとか論文を指してますからね。まあ論文にしましょうね。エースがついてるから。紙じゃないんです。手書きの論文はね、受け取られないでしょうということでしょ。 When 以下の時に、When submitting your report、あなたのレポートを出そうとする時ってなんでしょう。だから手書きのレポートは受け取られませんよ。Accepted で A です。レポートから見れば受け取られる方だから B accepted は正しいです。で、When の後に You are が省略されていくと気をつけてくださいね。When の後に ing 形が来てたってこの When はね、前置詞じゃないですよ。接続詞ですから。あなたのレポート。ね。これはまあ日本語で言うのレポートとちょっと違って、エッセイの提出する宿題のようなものを指すことが多いですね。6番目。At present, a tower extension B の is being constructed onto the hotel となります。At present, 目下のところ。現在において。A tower extension, タワーのまあ、エクステンション。いわゆる、張り出し部分というか、延長部分ということです。エクステンション。それが今、ホテルの上の方に建設中であるという意味です。だから、されているところであるから、is a manner の後に、状態のね、進行、状態を進行形しないといけません。状態は be constructed だから、それを進行形にするから、being constructed になるということを忘れてはいけません。されているところであるから B になります。7番目。Mr. Watson has been elected chair for the second time running. はい。ワトソンさんは議長に選ばれたところである。まず、elect は選ぶという意味だから、Mr. Watson が主語だったら、ワトソンさんは誰かを選んだわけじゃない。チェアだから。チェアに選ばれたわけだ。だから受け身でないといけない。そういうわけで B になる。has been elected で選ばれた。for the second time running. ね。2回通してという意味ですね。second time. また今度もということになります。8番目。The manager asked that we work overtime to finish the project. これが出ますよ。パート5出ますよ。ask という線引いてください。asked が that 説を取っているときには、これは何々を質問する、尋ねるという意味じゃないですよね。もしそうだったら ask 人 if ってなるでしょう。かどうかを尋ねるとか。if が来ますよ。asked me if とかなります。そうでないときの asked はね、要求するという意味なんですよ。required と同じ意味なんですよ。だから人が来てないんですよ。that 以下と求めたという意味なんですよ。だったらその後には当然だから求めたわけでしょ。だったら普通は should が来るんです。だから should を使っていいやつを探してください。B しかないでしょ。should work overtime to finish the project。イギリス英語の場合は should を使うことが多いと思います。べきという意味で。アメリカン・イングリッシュは分かってるから should をのけると思ってください。だから原型が使えるということです。これが、we が三人称単数の he でも work でいいということですよ。これはね、意外とテストに出て分かりにくいんですよね。まあ僕たち日本人にとってどうでもいいんじゃないかって気がするんだけど、should を使えば。しかし、アメリカン・イングリッシュではその should を使わない仮定法現在っていう言い方だというね、学者もいますけど、私は should が分かりきってるから、のけて原型だというふうにしたいというのが、まあ教え方の一つの基本にしてます。はい。それでは、次。順動詞の用法。順動詞とは動詞に準ずるものですからね。動詞から変わったやつを言います。to 不定詞、ことべきしてため。分詞、何々している、されている。動名詞、何々することですよね。まずこれが動詞の仲間の順動詞ということを覚えてください。そして私の簡単な覚え方は、to 不定詞は次の4つだけを頭に入れてください。I wanna play soccer. I want to とは言わなくて I wanna と言ってくださいね。I wanna play soccer. したい。サッカーをしたいとはサッカーすることを欲する。次、I want something to eat. 食べるべき何かを欲しい。何か食べ物が欲しいというのはこのように I want to eat something と言わなくて I want something to eat と目的を先持ってきます。I'm glad to see you. あなたに会えて嬉しい。I went to the park to play soccer. これが中学校で習った4つの基本用法です。でも、TOEIC でも あの単語は難しくなっても、ことべきしてためはほとんどこれだけです。ほとんど。高校から大学に行くときにですね、トゥーフ停止の結果用法とか、まあいろいろ出てきますけど、B 動詞プラストゥーフ停止には以上、つか5つの意味があるとか、そんなのはいいですから。この4つだけをしっかりやってまいってください。分子、イングで、ね、まあ、前から後ろ、後ろから前、飾ることできますけど、ほとんどの場合、後ろから前に飾ると思ってください。文章を長くするためにそういう問題になりますから。次は、This book may be interesting という、この interest にイングがついたのは、この場合は面白いという形容詞にもなっています。そして、Ken is interested in French というのは、Ken はフランス語に興味を持たされているということから持っているというふうに訳す。This news is surprising to us というのは、そのニュースは私たちを驚かせるようだという意味の形容詞です。We are surprised at the news は、私たちはそのニュースに驚かされている状態であるということは驚いているとなる。まあ、簡単に言えばですね、このようなのが一つの単独分子のやつですね。まあ、トイックで出る分子というのはですね、ここでなくて、あと問題でやりますけど、後ろから前にかかります。例えば、look at the boy と言いますよね。少年をご覧なさい。それその少年がどんなことをしているかを後ろにしつけるんですよ。swimming in the pool と。プールで泳いでる。で、後ろから前の少年、前に少年にかかるわけでしょ。なら、過去分子は ED 系でしょ。だから、look at the dog ってまず言いますよね。犬を見なさいと言いますよね。そして、なんてしましょう。ポチと呼ばれているにとしましょうか。called poch。ね。here、ここではポチと呼ばれているなんですけど、それをご覧くださいとか。このように、ing, ed で後ろから前を飾るのが分子の一番大きな用法ですけどね。それはまあ、あと言いましょうね。多分問題でできますから。次、同名詞することというように、大体原則的になります。ただし、泳ぐこととはもう言いません。スイミングは水泳というふうに。名称になっているものもたくさんあります。はい。一応することっていうので言ってみましょうか。Singing English songs is a lot of fun. 英語の歌を歌うこと、singing 歌うことはとても楽しい。I like singing English songs. 私は好き。ね、何が好きか。英語の歌を歌うこと。このように明確に何々することと訳せるのがね、大体、同名詞の特色です。ただね、用途を表すときの同名詞もありますよ。例えば、スイミングプールと言ったら、泳いでいる、プールじゃないでしょ。泳ぐための、用途のためのプールでしょ。だから、a pool for swimming の意味になるから、for swimming は同名詞だから、スイミングプールのスイミングも同名詞。用途を表すときは、ことと訳せないけど、同名詞というのはあります。はい。そして、最後に書いてある、前置詞の後の同名詞、気をつけてください。前置詞は、これは名詞を取りますから、sing を取りたかったら、singing にしないと取れないんです。Keiko is good at sing じゃダメです。good at singing English songs となるというようなことが、そこに書かれてるわけですね。はい。それではね、練習問題に入っていったらね、その違いがよくわかりますよ。いきますよ。Mr. Shepherd recommended installing a new security system で、recommend は同名詞を取ります。これは、前の、ね、ステップ1で言いました、メガフェプスクリッドなんですね。動作の全部の主体を取る時のイングです。皆さん知ってるのはフィニッシュイングでしょ。何々するという動作全体を終えるわけでしょ。それからストップ、インジョイもそうです。それに当てはまるやつが recommend です。recommend は進めるということです。進めるということはインストールするということを進めるわけです。だから新しいセキュリティ、警備システムをね、まあインストール。設置する。まあ、これはこれパソコン用語だったらパソコンの中にね、ソフトとしてはめ込む、入れるという意味ですけどね。はい。ことを、まあ進めたという意味です。だから、recommend だからイングを取ります。その次。Our retail sales are expected to rise this year. で、rise にします。rise は自動詞で上がるです。B は raise は上げるです。だったら、これは私たちの小売のね、営業の販売ですね。小売販売、まあ額のことでしょうね。sales だから。は、 be expected to 何々すると期待されている、予期されている。だったら上がるだけでいいでしょ。だから rise です。上げるんだったら raise なんとかがいります。This year は今年2だから。その次、increased wages and record employment stimulated。はい。その次は growth in Japan となりますね。increased wages。これは直訳した増加した給料です。wage というのはどちらかと言いますとね、まあ、日々の、いわゆる、日雇いと言ったら言い過ぎだけども、まあ、一日ごとの給料をもらうような、そういう時の賃金労働者の意味の賃金という意味になることが多いですけど、まあ、賃金でいいです。ね、増加した賃金。だから賃金の増加と、レコードエンプロイメント、記録的な、まあ、雇用。ですね。まあ、記録的に人がたくさん、ね、雇用されたんでしょうね。リコードエンプロイメント。それがスティミュレイティング、刺激したとなるわけです。日本における何を？当然、スティミュレイティングだと目的が起きますよね。成長でしょ。成長を刺激した。だから、グロースがいいです。で、グローイング、スティミュレイティングローイングっていう言い方は、成長することを刺激した。ちょっとおかしいんですね。で、stimulated to grow もおかしいです。to grow だったら何かを成長させるため、育てるために何かを stimulate したってなるから、stimulated は目的語としての growth を取る。これが一番自然です。4番目は、a new wing was added to the hotel last month. これ、ね、wing 気をつけましょう。羽でしょ？翼のことでしょ？だけど建物において、右と横に張り出すような建物のことを翼に例えてウィングと言うんですね。だから新しい塔、木偏に東で、新しい塔が付け加えられたホテルには先月という意味です。だからこれは D の was added しかありません。なぜならば last だから。そして a new wing は人間じゃないから付け加えたとは言えない。付け加えられたとなるから D になります。5番目は、It's worthwhile to master at least one foreign language. It to 構文になっています。worthwhile というのは直訳すると、時の価値があるという意味です。worthwhile。while は時だから。to 以下することは、時の価値があるという意味ですけど、to 以下することは価値があるということです。要するに、時間をかけても、それだけの価値があるという意味から、こういう言葉が生まれました。だから、master です。It to 構文ですから。It's worthwhile.To master at least one foreign language ね。少なくとも一つ外国語をマスターすることは価値があることだと思います。6番目、lost にします。Several pages of lost material were finally found behind the desk、うん。紛失された。だから lost です。されてしまっているから。その material、まあ材料。資料でしょうね。ごめんなさい。亡くなった資料の何ページか、数ページが、ついに見つかったという意味です。机の後ろに。だから、これは、lost ではないといけない理由は、lost material で、行方不明になっている、亡くなってしまっているという、受け身にならないといけません。7番目、remember が大事です。remember は、覚えている。忘れないでいるという意味ですけど、remember と forget は、to を取れば未来思考、ing を取れば過去思考になるんです。だから、remember to と言ったら、to 以下するという方向へ向かって覚えてるわけですから、何々することを忘れないとなる。ところが、ing にすると、何々したことをとなります。してしまった完了、過去を表します。だからこれは、イメージからして、ミーティングでないとおかしいです。I remember meeting, 会ったことを覚えているとなるから、彼女に。どこで？昨年コンフェレンスで。これを to にすると、I remember to meet, 会おうとし、ね、まあ、する気持ちを覚えている。要するに忘れないで会うよという意味になってしまう。でも、last year だからおかしいじゃん。ね。そういうこと。もしね、last year がなかったらね、正しいですよ。I remember to meet her at the conference.会議で彼女に会うのを忘れないでいるっていう意味だから言えますよ。Last year があるからおかしい。Remember ing か Remember to か 未来思考か過去思考かを考えてください。これは forget も同じです。次、 I had the receptionist hold all my calls。 hold にします。これもよく出ますね。理由は had にあります。 had というのは持つという意味ではないです。誰々に何々をさせるという have の過去形です。だから受付さんに全ての電話を私は取ってもらった、取らせたという意味でしょ。自分が取らなくて受付に取れって言ったわけでしょ。だからイメージ的にはね、 I ね、told よりも asked の方がいいかな。 I asked the receptionist to hold all my calls のことなんです。それを使役動詞の had を使うと動詞の原型が使えるんですね。 hold、 レセプショニストがホールドする状態を持ったと覚えてください。9番目、はい、これはですね、 B の to meet がいいですね。なぜならば arrange to ですね。何々することを手配するという意味ですけど、 to は未来思考の to ですよね。 to しようと、まあ整えるという感じです。だから来週の月曜日にね、まあ to meet 目的はないでしょ。だから集うとか集まるとか、そういう意味です。集まるように手配したという感じです。はい、次10番目、 printed in haste there are a lot of typos in this workbook。 printed in haste 見てください。 ed 系で文章が始まるってことあります？過去形でありませんよね、主語がないと。だったらこの printed はね、分子構文なんです。その前に being が省略されている。または having being が省略されている。in haste は急いで印刷されているのでとか、急いで印刷されたのでとなるはずでしょ。だから、される方だから ed 系という分子で頭が始まっているんです。これ難しいですよね。分子構文でね、ing 系で書かれては誰でもわかりますよね。例えば involving むにゃむにゃとか。だったら分子構文ってわかるけど、過去形みたいなのがいきなり来て分子構文ってわかるのはね、ちょっとなかなかできないんです。だから printed の前に being または having being があるということを一応書いておいてください。だから急いで印刷されたので、たくさんの typos というのはタイポグラフィカルエラーズのことでですね、まあ文字の間違いのことです。ミスのことです。たくさんの文字間違い、このワークブックに。だから構成ミスのことですけどね、印刷ミス、印刷というのは、まあ、要するに活字打ち間違いのことですよ。はい、タイポーズがこのワークブックにも練習帳にはあるという意味です。はい、中の5、品詞の選択。これが一番ねよく出ますね。いいですか、心して聞いてくださいよ。名詞、動詞、形容詞、副詞のいずれかを選択する問題でね、特に形容詞と副詞の選別、これに注意しないといけません。これがですね、パート5が30問あるでしょ。30問のうち7、8問出るんですよ、品詞の選択が。だからこれがもうできないとやばいですよ。だからしっかり勉強してください。すなわち形容詞というのはイコール関係か 名詞にかかるかどっちかですよ。例えば親切なは親切な少年って言えるでしょ。だから少年にかかってるから会員では形容詞。またはマイクは親切であると言えるでしょ、イクオール関係で。このようにイクオール関係で言えるか、名詞を修飾する体言ね、連帯詞、それを形容詞と言うんです。だから I found Mike very kind も同じですよ。私はマイクがとても親切だと分かったということは、マイクイクオール kind という意味でしょ。だからこの kind もやっぱり保護で形容詞ですよ。次、副詞というのを覚え方はね、いいですか、名詞じゃないものにかかりますと覚えたらいいです。特に動詞形容詞ね、または文全体。 Can kindly give me、 Can は親切にも少しのお金をその老人に与えた。 Kindly、 親切にもは gave にかかるでしょ。名詞というのは一言で言えばことってなるやつですよ。 Honesty、 正直であることでしょ。それがベストポリシーでしょ。主語になります。で、正直さ、イクオール関係で保護になりますよね。そこにも、まあ、気をつけてくださいよ。ですから、まず目的語になる場合は、I value honesty above all。 私は、above はとりわけ、正直さをね、 価値があると認める。Value は重きを置くという動詞です。で、保護はイコール関係ですから、The best policy is honesty. 最高の策、最善の策は正直であることだというふうになるわけですね。そのように、名詞は主語、目的語、保護になります。次、見分け方のポイント。動詞と名詞は同じ形のものもありますが、語尾に en、ね、例えば、strong の名詞の strength というのがあって、それに en をつけると強くする。deep、深いに en をつけると深くするで、deepen とかありますよ。ize であれば、何々かするという動詞でこれも。例えば、mechanic は mechanize といえば、まあ、機械化するということです。ね、modernize といえば、現代化することです。そして、ションがつく。皆さん知ってますよね。モーションとか。ね。それから、もう、リクレーションでも何でもいいです。メントも知ってるでしょ。ディベロップメントとかあるでしょ。それから次は、ビューティーとか今ありますね。はい。同じやつ一緒に読んでいきましょう。声出してください。visit, plant, purchase. プラント植物。purchase 購入です。次、動詞 en をつけるやつ。deepen, strengthen, modernize.メカナイズ、今言いましたよね。名詞行きましょうか。動き、モーション。それから方角、方向、ディレクション。動き、ムーブメント。開発、発展、ディベロップメント。ビューティー、クオリティ、品質。形容詞。イング、ED がつくのはほとんど形容詞も意味になりますよね。あとは、できるという意味になったエイブルが使われます。何々のようなという時には、ね、例えば、フェイマス、有名な。形容詞に多いですね。IVE というのもありますよね。ネガティブとかね。フルっていうのは皆さんよく知ってるでしょ。いっぱいという意味で。ビューティフルとか。ね。そういうように使われます。はい、一緒に言ってみましょう。interesting, interested, reasonable, precious, 貴重な、active, 活動的な、beautiful などがありますよね。はい、じゃあ次行ってみましょうか。はい、問題に入りましたね。では、やってから聞く人は、まずは一時停止してください。そして、聞きながらそのまま勉強していく人はそのままでいいです。1番いきましょう。The committee was asked to choose a suitable location. ぴったりのという形容詞は suitable です。For the next conference. だからこの次の会議のために best のね、asked to choose a suitable 適しているぴったりの location 場所選択するように求められたってことです。だから、ぴったりのは、スーとできるの B がいいです。スーってだったら、合わされているという意味になるからおかしいです。C は副詞だからダメです。スーとは動詞か名詞だからダメです。2番目、Mr. Hudson's final success in recent years で切れます。ファイナルじゃなかった。ごめんなさい。ファイナンシャル。ハドソンさんの財政的なね、成功。ファイナンシャルが AL がついているから形容詞。形容詞の後には名詞が来る。近年における成功は B しかない。それが主語だから、has led him は彼を to 以下させた。start a new company。新しい会社をね、スタートさせることになりましたっていう意味です。lead A to ニョロニョロ。A を to 以下させるように導くということです。はい。successful は形容詞。succeed は動詞。successor はちょっと意味が違うけど、これは引き継ぐという succeed の名詞形の人で、後継者。これ気をつけてね。successor は成功には関係ない。引き継ぐの succeed から来てる。後継者。引き継いでる人。3番目は、deceive か deception か deceiving か deceit かっていう、deceive というのは欺く、ね、という意味なんです。騙すとかっていう。その名詞形と、ね、それから、分子のイングか、それから名詞のディシートというのが出てるだけです。そうすると、the fact is that になってるから、事実はざっと以下ですので、false statistics were shown to なんとか、deceive the investor で、この to が、前置詞ではなくて、動詞を取る、ことべきしてためのためにという意味になることがわからないとできません。deceive the investors があって、investors って投資家。だから投資家を騙すとなるから動詞でないといけない。A。 receive です。ために、ね、指名されたってなる。事実は、that 以下だと。false statistics っていうのは、まあ、嘘の統計。偽の false は嘘のとか偽の。統計が示された。それは to 以下するためにだから、ためには、ことべきしたためのためにだから、動詞の原型の deceive が来るということ。4番目。The proposal was so confusing that no one understood it. その提言書、提言はあまりにも confusing、混乱を催させるものだったので、誰も理解できなかったとなりますよね。そうすると confuse というのは混同させるとか混乱を起こさせるという動詞だから、confuse、do だったら人間が主語。I am confused、私は混乱させられているから混乱しているってなる。これはプロポーザーが人間でないから混同させるものですよね。困惑させるものでないといけませんよね。させるという意味でない。働きかけるときは言い受け。困惑させられるという働きかけられるイメージなら EDK と覚えてください。だからここは confused を出しておけばよかった。ね。はい。そうするとそこは D しかないよね。confuse というのは混乱させる、混同させるという動詞なんです。混は一緒、fuse は注ぐという意味です。だから違った種類のものを一緒にコップに注いだら混乱するでしょ。戸惑うでしょ。と覚えてください。5番目。It was doubtful that either company would benefit from the new arrangement. で、benefit というのを使います。これは would の後だから動詞が来るということはわかると思います。そうするとこの問題はなんと簡単ですね。A は OR がついているが人でしょ。それから beneficial というのはもちろん AL が使われているが形容詞でしょ。そして、beneficially という D がありますよね。これは LLY になってないからC の副詞じゃないですね。これは受益者という名詞ですね。beneficially。でもまあほとんど出ませんけどね。これはちょっと問題としてね、ちょっとウッドがあるんだから誰だって B のベネフィットっていうのが分かりますよね。動詞に見えるのはこれしかないもんね。これはね、ベネフィットフロムで覚えてください。何々から利益を受ける、恩恵を被るという時のフロムなんです。そちらの方がよく出るんですよ。フロムの方は。そういうことでこの問題は解釈してください。はい。ね、どちらかの会社がその新しいアレンジメント、協定から恩恵を受けること、ね、疑わしかったという意味です。6番目、Dr. Gatto is closely involved in setting up an optic fiber network here. Gatto さんは、closely ということは密接にという副詞です。密接に関わっている。involved が形容詞の働きをしてますね。まあ動詞ですけど。だから副詞を使います。B を使います。setting up 打ち立てる。要するに設立する。オプティックファイバーネットワークは光ファイバーのネットワーク。ね、ここで光ファイバーのネットワークをね、まあ、打ち立てることに非常に密接に関わっているという意味で、closely が密接にという副詞です。involved にかかるから B です。7番、Mr. Chen was very considerate and helpful in giving us good financial advice で、and helpful でピンときてほしい。思いやりがあるという形容詞ですよね。まあ、いずれにしろね、and helpful ってなってるから、and の前は絶対形容詞でしょ。しかも Mr. Chen was ってなってるから、もう、ね、絶対形容詞なら A しか考えられないじゃないですか。まあ、D はありますよね。だからこの問題はね、A か D かどっちかわかりますかっていう問題だけです。consider っていうのは考慮するという動詞ですから絶対ダメでしょ。was だったから。consideration っていうのは名詞だから。Mr. Chen が consideration になるわけないからありえない。考慮という意味だから。だから considerate という形容詞か、considerable という形容詞かのどっちかになるわけ。これはよく覚えた方がいいです。considerable というのは覚えやすいですよ。考えることができるという意味だから、相当なとかいう意味です。かなりのという形容詞なんです。considerate というのはね、考慮のあるという意味からね、思慮深いという意味なんです。だから A がいいんです。因果に関して思いやりがあり、ね、help、非常に役立っ ったという意味です。良き、まあ、財政アドバイス、金融のアドバイスを私たちにしてくれるということに関してね、とても思いやりがありヘルプフルだったとなるから縁なんですね。次8番目、 There's absolutely no doubt がいいです。なぜならば no doubt というね、doubt は名詞ですけど no がついてるから形容詞です。それを修飾するから absolutely がいいです。全くもって疑いはないという意味です。 absolute だったら形容詞ですから、ね、no doubt is absolute ってなってしまいますからね、意味がおかしいです。絶対的なという意味です。 absolution はこれは名詞形です、ね、それから absolutism はもちろん主義という意味です。絶対主義という、もう副詞の A しかありません。はい、物価がね、上がり続けていくということのね、には全くもって疑いがないという意味です。9番目。Let me start looking into travel and accommodation arrangements for you. で、accommodation arrangement 線引きましょう。宿泊手配という意味です。accommodate というのはね、人々を収容するという意味。ね、適用するという意味もあるんですけどね。普通ビジネス英語でホテル関係なんかで言うときのアクマデーション、それは宿泊の準備のことを指します。アレンジメント準備です。アクマデーションのアレンジメントで宿泊準備、トラベルと宿泊準備についてやね、あなたのためのやつをスタートロッキングインとよく調べましょうということになる。はい、それが9です。それでは6の接続詞と前置詞ですよね。はい、接続詞の後には主語と動詞が来ると。まあ当たり前のことですけど、気をつけてくださいね。because は接続詞。because of の of がつくと前置詞になります。だから because だけだったら sv が来ます。because of だけだったらその後には名詞しか来ません。それを気をつけてください。そして though と despite。though は何々だけれどもって意味で all though でもいいです。どちらかといえば all though の方がちょっと硬いですね。意味は同じです。何々だけれども。Despite は何々だけれどもという前置詞ですから気をつけてください。だからその下のように Though the weather was bad だったけれどもとなりますね。天候は悪かったけれども We enjoyed the concert、 コンサートを楽しんだ。その次は Despite the bad weather、 ね、悪い天候にもかかわらずという意味です。で、Despite は時々 In spite of で出ることもあります。そして While と During、 もう年中出るのでもううんざりぐらい出ますよ。ワードは何々の間にというとき、ね、デューリングと書き換えができますけど、デューリングの後には具体的な行為が来ないといけません。だからデューリング3 days とかではダメです。もし言うならデューリング those 3 days とか具体的なそれらの3日間とはしないといけません。そして、while のときには主語と be 動詞がだいたい省略されるので下のようになります。While I was staying in Paris,I learned how to make, ねえと、これは、クロッサンツってなのかな、クロイッサンツかな。まあ要するに、クロワッサンかなんかのことだと思います。クロワッサンツね。私もクロワッサンってあんまりよくなんか知らないんですけどね。クロワッサンツのことだと思います。作るやり方を学んだと。で、during my stay in Paris で、during の後には具体的な行為、私の滞在というものが来ないといけません。during staying は使えません。リュアリングの後にイング形を持ってくることはできません。気をつけてくださいね。はい。そうすると、その次の注意というところは自分で読んどいてくださいね。はい。じゃあ、問題を言ってみましょう。1番。当然、接続詞が来ますよね。has no window ってあるから。そうすると、A はダメでしょ。あとは B、C、D ですけど、意味を考えて、since でしょ。Since this, warehouse has no windows. ね。何々なのででしょ。この倉庫には窓がないのででしょ。They have the air conditioning on all the time. 彼らっていうのは会社です。会社はエアコンディショニングをオンにしておかなければいけない。ね。on all the time. They have their conditioning on で、have なんとか on で、A をオンの状態にしておくという。だから since です。2番目、 Some over the counter drugs can interact with other medications. はい。Some というのはいくつかの。Over the counter drug 線引いてください。これはそのまま読んだらわかるように、カウンター越しの薬っていう意味でしょ。これはどういうことかっていうと、カウンター越しにお客さんがあの薬取ってちょうだい、この薬にしてちょうだいと言って勝手に買える薬のことで、処方箋で、お医者さんの処方箋、プレスクリプションで、ないと買えない薬じゃないんです。だから、まあ普通の、いわゆる、睡眠薬、酔い止め、それから、トランキュライザーかね、そういったような薬のことで、普通の市販の薬のことをこう言うんです。インタラクトというのは相互に作用し合うという意味です、ね、それとアダメディケーション、メディケーションというのは薬です。投薬を含めた薬です。だからとだからウィズです。ウィズアダメディケーションインタラクト A ウィズ B となるんです。3番目 Today's meeting has been cancelled で、その次に because が来るか、保険が来るか、オールゾーが来るかを考えるわけです。for は来ませんもんね。for は前置詞だから主語動詞があるからダメでしょ。そうすると内容から考えて理由だから because でしょ。ね。なぜならば the director 部長さんが out of town 町外に出ているのででしょ。今日の会合はキャンセルになっていますでしょ。のででしょ。ね。それがいいですね。まあ、has been でなかったら B は、保険はありますよ。has been だから、意味から考えて because でないとおかしいけど。その次、as soon as でしょうね、これね。as soon as they were out of the form, I feel out of the form, they'll be allowed to take part in the game. 何々するとすぐにでしょう。彼らは、申し込み書に書き込むとすぐに。彼らは、そのゲームに参加することができるでしょう。なんでしょう。ね。書き込んだらすぐに参加できるでしょうってなる。すなわち、アンスーナーズの中が現在形でもいいんです。主文が未来形だから。主文の未来形にかかるときには、時または条件を表す副詞節中の時制は、未来のウィルを外すんですよ。現在でいいんです。だからフィルでいいんです。だから4番は as soon as がいいです。since は何々なのでだもん。while は何々の間だもん。5番目。unlike most of the applicants でないとおかしいです。unlike というのは何々とは違ってという前置詞の働きをする形容詞です。ね。はい。その applicants だから、まあ申し込み者のほとんどの人とは違ってという意味です。Mr. Yoshida had a background in management. 吉田さんはマネジメント、経営にそのバックグラウンド。まあ、日本語的に言うと履歴があったということでしょうね。バックグラウンドっていうのは背景だけど。要するに吉田さんはね、マネジメントをやってきたね、経験があったということですから、履歴でいいでしょう。だったらそこは他の人とは違ってでないといけないから、アンライクでしょう。different はこういう使い方できないです。ね。これは most of the applicants が名詞だから、その前に来るのは前置詞。前置詞の働きをする形容詞の unlike しかない。はい。もしね、different from の C を使えばね、being の省略とすれば違っていたのでっていうなるからおかしいですね。文法的には使えるけど、being different from most of the applicants とは使えるんだけど。はい、6番目。これはなぜ by か。それは、何々までにという意味だから。D はダメ。までずっとだから。during はおかしい。なぜなら、Monday だけなら、on でないといけない。ね。She's expecting the package to be delivered. もちろん。on Monday だけど by Monday で月曜までにとなる。彼女はパッケージが配達されると思っている。月曜にならいいけど月曜までにしかないから B となるわけ。はい。そういうところでですね、はい、次行きますよ。次はじゃあ7でしたね。同格比較最上級、皆さん知ってますよね。もう、ステップ1でもやりましたから。as as, er, than, the est, of, in. もういいですね。非下級エヴァーと最上級エヴァーというのが時々出ます。 It's raining harder than ever. かつてよりもという意味です。今までよりもひどく降っているという意味です。This year's event will be the biggest ever. 今年のイベントはかつての中で一番ビギエストになろうというのが直訳。だからかつてないほどビッグだ、でかいと訳してもいいんです。ただ最上級エバーというところに気をつけてください。次は2つのうちでという時にはザをつけます。Mike is the taller of the two. なぜならば限定されるから。2つのうちで背が高い方は必ず1人しかいないから。それからザ比較級、ザ比較級。一度か二度出たことがありますね。何々すればするほどますます何々するっていうね。もう相関、お互いに関係している。まあ、構文です。The more だからより多くあなたが持てば、より多くあなたが欲しくなるっていうのが直訳です。だから、持てば持つほど欲しくなる。ね。上がれば上がるほど寒くなるとか、稼げば稼ぐほど、ね、貧しくなるとか、なんかそういうような言い方の時使おうと思ってください。で、練習問題ね。一番行ってみましょうね。はい。一番は、なんとかはメイディンカンプリポリシーですや、ザン。はい、ザンに線引いて。ザンがあるから、比較級を選びましょう。比較級は A でしょ。より多くのという意味です。このメニューの比較級です。より多くの変更がなされましたでしょ。インカンパニーポリシーだから会社の方針に関して。ですや、今年でしょ。だけど、ザンがあるじゃない。だから比較級だわ。ね。In the last 10 years.これまでの10年よりもってことです。はい。その次、2番目。2番目は、Mr. Koike is making むにゃむにゃ money at her new job, but is enjoying the work になってますから、これは、マネーにポイントがあります。マネーは、お金という価値だから、数えられませんよ。だから、few とか使えませんよね。だったら、less でしょ。ね。はい。リトルでもいいんだけど、リトルないでしょ。ミスター小池はね、メイキングレスマネーだから、あまり多くのお金を稼いでいませんということです。新しい仕事では。でも、その仕事を楽しんでいます。だからレスがいいでしょ。レスマネーであまり多くのお金をメイク、稼いでいないと訳します。リトルの比較級だからです。3番目は、先ほど言った、エヴァーの使い方の原型で使うやつです。The company's performance is as good as ever. これは、その会社の業績はいつもと変わらず良いという意味です。ever、かつてと同じぐらい良いという意味はそういう意味です。ね、かつてと変わらず良い。いつも変わらずに良いって訳せばいいです。4番目。Of all the smartphones in Japan, you and I, また you に、ね、is the most popular band. これは最初のオブにあります。このオブは何々の中でという意味のオブでしょ。すべての、日本におけるすべてのスマホの中でという意味でしょ。だったら最上級。一番人気があるブランドであるで、ザ・モーストになるというわけです。いいですね。はい。その次は、関係代名詞ね。関係代名詞苦手なっていう人がいますけどね、大したことないんですよ、関係代名詞って。代打ですから。その人の代打なら、フー。そのものの代打なら、フィッチ。どちらでもいいと思えば that。 そして who が主語の役割をするから he とか she の役割をすれば who だけど、 his とか her の役割に代打として立つためには who's にする。そして him の役割をするときには whom だけど、今のアメリカン英語では who で代用されるし省略できるから関係ないと、そういう覚え方でいいですよ。例えばいきましょうか。 look at the boy who is crossing the street はフー以下の少年を見なさいと訳すんです。フーはザ・ボーイの代わりだから、そして後ろから前を接続させるための代打だから、フーの上にザ・ボーイだから、ヒーって書いてある。Look at the boy. ね。And he is crossing the street のことと似てるわけ。だから、ザ・ボーイの代打としてフーを立てたから、後ろから前にかかると思ってください。だから、crossing the street、通りを横切っているその少年を見なさいってなる。でもこれは分子でやるのが普通でしょ。だったら、who と is をのけたらいいじゃないですか。Look at the boy crossing the street で、crossing the street の少年ってなるでしょ。だから関係代名詞プラス is am are は普通はもう存在しないんですよ。もう全部分子でやるから。ね。 はい、それを今度前に持ってきて、The boy who is crossing the street って持ってきて、Is my brother Tom だったら、The boy crossing the street is my brother Tom とすっきりした方がいいでしょ。そしてその次に That boy の代打として His が使われるとき、Do you know that boy? His father is a doctor っていうときに、His の代わりに Who の所有格の Whose にすれば、後ろから前に書かれるわけ、関係できるわけ。だから Do you know that boy whose father is a doctor っていう中学校の時の代表的な文、そのお父さんが医者である少年っていう意味だけど、そのは訳さないから、父が医者であるその少年を知ってますかってな。でも会話ではこんなことあんまり言わんけどね。 Do you know that boy his father is a doctor って二つ言う。次、whom はほとんど省略される。 Do you know that boy Mary likes very much で whom なんか使うことはない。なぜかっていうと分かりきってるから。 Do you know that boy ってその少年知ってる、マリが好きなんだけどとっても意味通じるでしょ。なぜかというと目的格だから通じるわけ、その少年をだから。だからだんだん使われなくなっちゃったっちゅうわけ。はい、次、 He said he met her there、 彼はそこで彼女に会ったと言った。 Which was a lie、 それは嘘だったって。前の文章全部彼に会ったということは嘘だったって言うんで、 And it was a lie のことを And it をのけてカンマ不一致にする。このカンマ不一致っていうのは前の、名詞または前の文章全部を指すことがあるから時々テストに出ます。行ってみましょうか。練習問題。はい。 For those、 先ほど言いました those は who を取ります。 For those who intend to attend the workshop で、その研修会に参加しようとしているところの those、 人たちにとってってな。 those are people のことだから those who でいいですね。 For the people who intend to attend the workshop, tickets are available here. 切符はここで手に入るよっていう意味で、この available は手に入る。2番目、 The written estimate that was received yesterday kill, is very concise. まずね、that を入れる理由はね、estimate、 これはメイトって読まない、 estimate っていうのは見積もり書、いわゆる書面による見積もり書、まあ書面だから見積もりは書に決まってるけどね、はい、だから見積もり書、書面の見積もり書、それは人間じゃないから不一致で、不一致がなかったらざっとにすればいい。昨日受け取られたエスティメット、後ろから前にかかるから it はダメ、 there もダメ、 who はいいけどエスティメットが人間じゃないからダメ、だからざっとになってこと。これは非常に簡潔であった、コンサイスだ、簡潔。3番目、Mr. Okada showed us a sales forecast for April, which we found difficult to understand. これはちょっと難しいよね。まあ関係代名詞の問題だからといって A を入れることはすぐできるけど。岡田さんは私たちに見せた。何を見せたか。A sales forecast、ね。いわゆる見通し、forecast。販売見通し。A がついてるから、まあ、販売見通しの書であろうね。4月に対しての販売見通し表を見せたと。そしてそれを私たちは難しいと思ったわけだろ、理解するのに。それっていうのは it でしょ。 it の代わりになるものは不一致しかないじゃない。だから不一致、カンマの後に that は使えないよ。カンマ保円はそしてその時よ。カンマの後の but はしかしよ。 but を使ったら we found itDifficult to understand にすればいいよ。 It を補えばいいよ、 But にしたら。不一致ならない It の代わりだから It を補わなくていいのよ。これ気をつけて。 Mr. Okada showed us a sales forecast for April, which we found というのは And we found It とか But we found It のことだから。ノコフィッチを入れるってことが大事。4番目、 What we need most at present is your financial aid. What を入れる。これは前のページでは教えてないけど、関係代名詞の先行詞を含んだやつを what という、何々のもの、何々のことという意味。だから私たちが今一番必要としていること、at present 今、もの、それはあなたの経済的な財政的な援助である。金くれってこと。だからこととかものという意味になる関係代名詞の what。これ意外とね、忘れる人が多い。私の経験だと意外とできるやつがこれ できないことがあるよ。次、仮定法、if の条件説。まあこれもよくあるんだけどね。例えば、もし明日雨が降れば、ここに、私たちはここに留まるというのは、普通は、if it rains よ。tomorrow よ。なぜかっていうのは、will というのが未来じゃん。それを修飾するわけだから、if 以下は。条件だから。will を2回使う必要はないわけ。rain でやるわけ。ね。それは、保演でも同じ。I'll go to bed when I've finished my homework。私は宿題を終えちゃったら、寝るという意味で、まだ終えてないんだから未来完了みたいな気がするでしょ。だけど現在完了でいいわけ。ウィルを2回使わないから。っていう風な覚え方はどうするかっていうと、アメリカンイングリッシュ、まあ英語国民はとにかく二度手間になったり不敬罪なことを嫌うわけよ。だからウィルを2回使う必要はない。ウィルをのけろっていうわけ。だから現在形でいいわけよ、未来形は。で、現在完了形は未来完了形にしちゃいけんわけよ。未来完了形は現在完了のままでいいわけよ。それを分かってほしいということなわけ。それで、仮定法、過去、ね。もし私が鳥ならばあなたのところへ飛んでいけるのだけどって、鳥じゃないから飛んでいけないけど、僕は鳥でないから君のところへ飛んでいけないよって言ったら、彼女は面白くもなんともないじゃん。すぐ振られちゃうよ。でも、はあ、もし僕が鳥だったらな、君のところへ飛んでいけるんだけどなって言ったら、まあ、素敵、愛しい人ってなるじゃん。だから仮定法はね、うまく使うと、とてもね、男女の関係なんかうまくいくわけよ。ね。というわけで、If I were a bird, I could fly to you っていうのを覚えると楽しいってわけ。で、were になるのはね、was でいいんだけども、やっぱり、I の時に were っていうのは非常に緊張感あるじゃん。だから were を使うことがいいってわけ。それでなぜ過去形になるかっていうのは、僕、鳥じゃないでしょ。鳥でないのに鳥であればっていうふうに距離を取るわけだから、距離を取るときには英語は過去形を使うわけ。だから if I were a bird で、もし僕が鳥ならばってなる。そうすると主文の方の would と will が would になって、 can が could になるの分かるでしょ。仮定法は距離を取るから、だから過去形線に行けるわけ。 I could fly to you のことなんで。で、 should が文頭に来る場合はビジネス文書なんかで時々カッコつけるので使われるわけだけど、万が一っていう意味になる。If it should rain tomorrow, we won't go on a picnic. こんなこと普通言わんけども、これはまあ例文として出したんだけど、明日もし雨でも降れば、ピクニックには行かないよっていう意味の時の should はどういうことかっていうと、主催者である私は雨が降らないと思ってるの。そういう時にしか使えない。だから、そうでなかったら if it rains tomorrow よ。降らないと踏んでる人が使うの。それを統治構文でやると、should を前に出すことができるっていうだけ。では、一番ね。unless を使う。unless は意外とね、私たち日本人には慣れてないから出るよ。まあ、優しく言うと、if ちょんちょんちょん not のこと。もし何々でなければということ。だから、もし何の問題もなければ、you don't have to contact us till next year.ね、来年までずっと私たちに連絡を取る必要はありませんよってなるわけ。だから、unless になるわけ。if だったらおかしいでしょ。despite は前置詞だからダメじゃん。because は何々なのでだからおかしいじゃん。もし何々でなければが unless です。2番目。if we had known about the strike earlier. strike や strike は strike のこと。同盟企業のこと。ね。もしもっと早くにそのストライキについて知っているならばじゃないでしょう。知っていたならばでしょう。すなわち、過去の事実を否定しているでしょう。それは、仮定法過去完了というのよ。過去よりももっと距離を空けにゃいけんから。だったら、ウッドももっともっと距離を空けにゃいけんから、ウッドの後を時勢をずらすには完了でしょ。だから C になるのよ。この仮定法はもうね、法律だから、規則だから。もう使い方だけ分かってればいつでもできるわけ。ごまかしも何もないわけ。私たちは trip、出張か、まあ、旅かもしれんけど、それを延期していたでありましょうにってなるから C になるわけ。いいですか？ if の中は過去形なら主文は would か should か could か might よ。それで if の中は過去完了なら主文は would、could、might、should の後に現在完了を使わんとダメよ。でないと距離が取れないよ。仮定法という距離。そういうふうに考える。3番。 Let me know as soon as possible if you want my help. この if は、もしではなくてかどうかとなる。それは know の目的語だから。できるだけ早く if 以下かどうかをお知らせください。あなたが私の援助が必要かどうかをお知らせくださいってなるから、答えは A です。この if はもしではありません。かどうかです。know の目的語。いいですね。4番目。If it were not for the fund, our firm would go out of business. これは if it were not for にしてください。これが慣用句です。もし何々がなければという without の意味です。without the fund と同じことです。If it were not for the fund. もしその基金が ないとしたならば、私たちの会社は、破産するでしょう。go out of business.、ね、仕事が立ち行かなくなるでしょう。という意味で、were を使います。これは仮定法です。だから3番だけの、この3番の if は、no の目的語となるということで、かどうかだから、これだけ仮定法ではありません。だから A になります。それでは最後、統治構文。まず、you are a student. Are you a student? というのは疑問文ですけど、これも統治構文の一種です。で、you like tennis. Do you like tennis? というのも、do を前に持ってくるという疑問文で、結局こう、疑問文は強く言うためにこの前に来るという統治構文です。There is 構文ももともとはあるとかないとかを強く言いたいから there が出てきたわけです。だから統治構文です。A desk is in the room のことだったんですね。で、その is a man のところにその an old man の動詞の lived を持ってくれば一人の老人がこの村に住んでいましたってなるだけで住んでいたということを強めているというふうに思えばいいです。で、過去になれば there were となるのは当たり前のことですね。はい。TOEIC で出る統治構文で今まで出たものは、否定などを強調したり方向を強調するもので出たことがありましたね。little とかほとんどない。never 絶対ない。だから did が前に出て little did I でほとんど夢見たことがない。never did I で、ね、夢にも見たことがないというわけですね。それは I little dreamed の統治なんです。little did I となっている。で、only yesterday を強めたから did が前に来て did I hear the news。ほんの昨日だったんだよ、その知らせを聞いたのとなります。それから scarcely、hardly というのを前に持ってきて、when で使うやつ。ね。これは、のほとんど、彼は出発したところだった。when以下の時に。雪が降り始めた時っていうんで、これは出発するや否や雪が降り始めたとかっていう形になるというのは中学3年か高校の時でも出るかな。よく練習問題で出たもんでしたよね。で、スケースリーとかハードリーという副詞、否定の副詞を前に持ってきたから過去完了のハッドが前に出てるわけです。だから保険以下の時と出発した時は、出発した時の方がハッド古いんだけど、それもわずかにというイメージからそういう風になっているんです。それからその次は、The rain came in torrent っていうのを土砂降りでっていう意味だけど、それは降ってきたということを強めて、Down came the rain としているんです。本当なら、Down did the rain come みたいですけど、come とか go とかっていう動詞はこのようにそのまま統治で使われることもあるんですね。はい。そうすると、Q でやった if should のやつも should が前に出るのも一つの、まあ、あれですよね。統治の一つですよね。というわけで長かったんですけども、1時間38分もかかりましたね。このステップ2の講義を終わりたいと思います。皆さん、ご苦労さんでした。